10章1節から15節までです。マタイによる福音書10章1節から15節まで。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒との名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の家に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天国の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、雷病人を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、食べ立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れず、入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町に出ていくとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの土の方が軽い罰で済む。述べ伝えなさいという題で、指導久保教師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書10章の1節から15節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。主が弟子たちを派遣なさる場面です。誰かが誰かを派遣するという場合、そこには送り出す理由があります。で、主が弟子たちを使わそうとするその理由が、直前の9章の36節に記されています。36節に、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。弱り果て、疲れ果て、打ちひしがれる群衆の姿に心を強く動かされ、また人々を深く哀れみ慈しんでくださる主イエスのお姿が記されます。主はこの飼い主のいない羊のような人々をそのところから助け出し、救い出し、本来の健やかさを回復させようとなさいます。そしてご自分の代わりに働く12人を使わそうとしておられます。主の目からご覧になって、人々は汚れた霊に支配され、つまり本来神のものであるにもかかわらず悪の支配に入れられてしまい、そこから抜け出すことができないでいる、そして苦しんでいる、そういう姿をしています。それで主はその悪の支配のもとで 弱り果てる人々を助け出し、本来神に作られた神のこの姿へと取り戻そうとなさいます。でこのことは今の私たちも含むすべての人の姿と言えるのではないかと思います。神に良いものとして作られた私たちですが、罪の支配を受け、その奴隷になってしまい、自分の力ではそこから抜け出すことができずに弱り果てる、そういう姿を私たち人間はしています。でけれどもそのままでいるということをいいとお思いにならない、そういう主がおられます。このような私たちを深く憐れみ慈しんでくださいます。でこの方は人々を悪や死、罪の世界から助け出す、そういう人として十二人の弟子を使わす、そのようになさいました。あらゆる病気や患いを癒すため、汚れた霊に対する権能、権威が彼らに授けられていきます。で、ここで使わされる十二人の弟子たちは、どのような気持ちでこの主のご命令を受け止めていたのでしょうか。で聖書にはこの弟子たちの気持ちについての描写はありません。誇らしい思いとともに、自分たちはその務めを果たすことできるだろうか、不安な思いもあったのではないかと想像します。おそらくですが、自信にあふれてよしやるぞというふうになっていたのではないのではないかと私は想像します。また特にこの務めは主ご自身がこれまでなさってきたもの、主ご自身が担ってこられたお仕事務めでした。町や村を回って御言葉を述べ伝え、病気や患いを癒す、そういう主のお姿が先ほどの9章の35節のところにも記されていました。そういう主と同じ務めをいただいて、そして同じ権威を授けられて弟子たちが送り出されようとしています。もしかしたら主は弟子たちの不安な気持ち、また戸惑うような思いというのをご存知だったのではないでしょうか。弟子の心得といったものをここから語り出していかれます。で今日から入りました10章は、そのマタイによる福音書の中に記される、主イエスの説教の2つ目、三条の説教に続く2つ目の説教が始まっているんですけれども、ここには弟子の心得、弟子としてどんなふうに歩んだらいいかということが語られていきます。どういう思いで進んでいったらいいのか、教えたりまた励ましたり支えてくださる、そういう種の言葉が続いていきます。でさて、主がお使わしになる12人の弟子たち、その名前が2節から4節に記されています。どんな人たちであったのかということですが、2節を読みしますと、十二使徒の名は次の通りであるというふうにあります。で十二使徒という使徒というのは、特定の使命のために職権を与えられ委ねられて使わされた人のことです。この十二人は主の使節団として世に使わされていきます。こうしてこの人たち特別に選ばれた人たちであるということがわかります。けれども私たちが知らされていますように、この人たちはまた随分お互いに違った性格、また個性の持ち主でした。で最初に出てくるペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレは、兄弟であり、漁師であったということが知られています。ガリラヤ湖周辺で 寮で生計を立てていました。そして特にペトロについては、十字架につけられる前捕らえられた主に密かについていき、大祭司の屋敷の中庭で、隠れるようにしていたときに、あなたもあの人の仲間だというふうに言われて、その人のことを知らないと3度言ってしまったという失敗、主を裏切ってしまったという出来事があった、そういう人です。ゼベダイの子ヤコブとヨハネも漁師でしたが、雷の子と主からあだ名をつけられたというふうに言われています。怒りっぽい人たちだったと。そして3節に出てくる徴税人マタイ、以前にも申し上げましたが、この十二弟子の名を挙げる上でこの徴税人という言葉は不要です。マルコもルカも十二使徒の名前を挙げるときにこの徴税人という言葉は使っていません。ただマタイって記しています。これはこの福音書の著者マタイが自分は徴税人であった、そのことをあえてわざわざ書き記しているからこうなっていると言われています。自分が徴税人であったときに主と出会い変えられて救われて、今や使徒の一人とされた、その光栄その感謝を思うにつけ言わずにはいられなかったと、知的な教養ある人だったと考えられています。さらに4節の熱心党のシモン、この人のこともよく知られていますが、熱心党は聖書の神に対して熱心であるために武力闘争を厭わない国粋主義的な人たちの集まりでした。かたや徴税人がローマ帝国の手先として権力の側と密接なつながりを持っていたわけですから、十二使徒は本当に両極に位置する多種多様な人たちだったというふうに言えます。最後にイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったと書かれます。ご自分を裏切る者までも選びお使わしになる救い主のお心がここに表されています。多様な12人の弟子たちが特に選ばれて使徒とされた、それは主イエスの弟子となる人はこのように多様であっていい、どんな人も主が招いてくださっている、そのことの印として受け取ることができます。けれどもこの人たちは多様ではありましたがバラバラではありませんでした。主がお招きになった人たちだという点、そして主から同じことを伝える一つの使命をいただいたという点で一つにされています。みんな違ったところを持つ人たちですが、そしてそれでいいのですけれども、違いを持ちながら一つの群れとされています。そしてそれは教会の姿と同じです。教会は本当にいろいろな人たちが集められています。その個性はお一人お一人豊かなものですし、で信仰の表し方も一様ではありません。けれども主のお招きを受けている点、そして同じ慰めを授かり同じことを伝えて生きるようにされているという点で一つとされています。私たちは教会の中の交わりの多様性、みんな違うということを感謝しつつ、しかしまた私たちが主によって一つとされている、そのことを覚えるようでありたいと思うのです。弟子たちは何を人々に伝えるようにと主から命じられたのか、7節に書かれていますが、7節をお読みします。言って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。天の国は近づいた、神の国は近づいた、それが弟子たちが伝えるように主から言われた言葉でした。人たち、そしてそこから始まる教会の群れは 昔も今もそしてこれからもただ一つのこと、天の国は近づいた、神の国がもうすでにここに来ている、主イエス・キリストが私たちと共におられるのだから、もはや希望を失わなくていい、主がおられる、この良い知らせを述べ伝える、そういう務めを与えられています。私たちも十二使徒と同じく主から一つの務めを授かり、自分の身近なところで天の国は近づいた、神がおられるのだからすべて大丈夫、たとえどんなことがあってもと希望を伝えるように招かれています。神の国は近づいた、神は我らと共におられる、その信仰を伝えつつ自分自身もその信仰に生きるのが弟子の群れであり、また私たち教会です。で、さて、主は弟子たちがどこへ向かって出かけたらよいのか、5節以下のようにお命じになります。5節以下を読みします。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。まず異邦人ではなくイスラエルの人、家の人々、ユダヤ人のもとへ、また特に失われた羊のように打ちひしがれている人々のもとへ行くように弟子たちは命じられます。まずはイスラエルの人々、十二部族をもといとする人々のもとへ行って、新しい交わりを形作り、新しいイスラエルとしての教会が生み出されるように。けれどもこれはまず初めはそうなのであって、異邦人には今後福音が伝えられていくということにもなります。次に主は述べ伝える内容を確認なさるようにしておられます。8節のところです。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。救い主がおいでになられたのだから、悪の支配、罪の支配に閉じ込められている人たちは主イエスのもとに集められ、主のものとされ、新しい命を生きる。それが弟子たちが伝える内容だというふうに言われます。同じことを私たちもまた聞きました。振り返ってみますときに、私たちは全くの贈り物としてこうした御言葉を聞き、教会につながることを許されました。自分で求めてようやく教会にたどり着き、福音を自分の力でつかみ取ったという人はいません。それぞれの人生において、それぞれの仕方で主がこの弟子たちと同じように私たちを招いてくださって、全く不思議なお導きによってここにいるようにされました。8節のただで受けたのだからただで与えなさいという言葉は、全くの贈り物として受けた、全くの贈り物として与えよという言葉です。ただ恵みによって主のものとしていただいた、もう誰からも支配されることなく全く自由に、ただ主の恵みのもとに入れていただいて、神の子として新しく生きることを許されている私たちです。で、いよいよ弟子たちが派遣されます。何を持っていくのが良いでしょうか。9節以下をお読みします。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。金銀銅貨も袋や2枚の下着履物も杖も、今持っているものに加えて新たに準備して備えるなという意味です。周到に準備し 備えあれば憂いなしのような状態にして出かける必要はないと主は言われます。それは弟子たちが自分のために自分の生活を成り立たせるために生きるのではなく、自分を宣伝するためでもなく、救いを必要とする人たちのために、神のために、この世の思い煩いから心を解放されて生きるようになるためでした。で、私たちもまた自分の生活について準備や備えをして生きていきます。それが全くない人というのはあまりいないと思います。で、けれども主が弟子たちを使わす際におっしゃったこの言葉から、私たちは心配しすぎる必要はないと主から励まされ教えられているように思います。働く者が食べ物を受けるのは当然という言葉が十節にはありますが、主の御用にあたる人は必ず主が助けて送って養ってくださるのだから大丈夫、そういう約束です。私たちが日常生活を送るときにも心配しすぎる必要はなく、神が必ず助けを与え道を開いてくださることに信頼するようでありたいと願います。弟子たちは状況が良くても悪くても主を信頼して述べ伝えて生きていくように勧められています。必ず主が助けてくださるのだから多くのものを持っていかなくて大丈夫、そのように励まされています。で、さらに弟子の心得として主が言葉を継いでいかれます。11節を読みします。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとに留まりなさい。伝道の活動の拠点となる家を慎重に選ぶようにというご命令です。その町や村から去る時まではずっと同じ家に留まるのが良いというふうにも言われます。今日はこの家、またしばらくしたら次の家というような過ごし方は弟子たちの伝道の活動にとって良くない。交わりを秩序正しく不和なく保ち、生活の中に愛を生み出すように心がけることが勧められます。福音を伝える弟子たちがその福音に沿った生活をしながら過ごしていくようにという勧めです。私たちの日常生活にも同じことが言えるかもしれません。進学校で教会に赴任したらという教えを受けることがありますが、その時に教会に赴任したら近所の方との関係を大切にするようにというふうに言ってくださった先生がおられました。どういう近所の方かにもいるとは思うんですけれども、牧師が教会にお仕えする上でそのご近所の方とどのような交わりを作るかということを、大事に考えるようにという教えだったのではないかなというふうに今は思います。教会の生活とは、直接はつながっていない日常生活、信仰の事柄というのとは少し違うこと、そういう日常生活の中でも慎重に不和を避けたり行動に気をつけたりするように。パウロは福音のために私はどんなことでもするというふうに言ったわけですが、自分の品位を保つためとか、あの人はすごいと尊敬を受けるためというのではなくて、ただ福音のため、すべての人に良い知らせを伝えるために、私たちの生活においてもできることがあるのだというふうに思います。で、ところで主は弟子たちが福音を伝えても、それを受け入れない人がいるということを それもあらかじめ教えて、弟子たちが心をくじけることがないように手当てをしてくださいます。12節以下です。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。平和があるように、平安があるように。弟子たちは平安、平和を運ぶものとして家に入っていくように主からご命令を受けています。福音を述べ伝える、そういう務めを弟子たちはいただいたわけですが、福音は平安を、また平和をもたらすからです。けれども平和が、また福音が受け入れられないこともあります。もしそうなら、その平和は伝えた弟子たちに返ってくる。受け入れられたら、その家の人たちに平和が与えられる。いずれにしても弟子たちは、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えるように主からご委託を受けています。神の国は近づいた、あなたには主がおられるのだから大丈夫だと。疲れてしまい、望みを失ってしまうことの多い私たちです。そして私たちの周囲にも悲しみや苦しみ、理不尽なことというのが満ちています。しかしそれでも、いや、そうであるからこそ神の国は近づいた、主が我らと共に伝え続ける務めが私たちに授けられています。救い主と共に、救い主が伴ってくださる歩みへと進んでいきたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。9月の第3の主日の夕べ、礼拝をお捧げして御言葉に預かることを許され、感謝申し上げます。かけ大きい私たちでありますが、この私たちをお選びくださり、喜ばしい福音を伝える使者として立ててくださいますこと、その光栄を思い、感謝を持ってその務めに当たりたく思います。家庭で、職場で、地域で接する一人一人を神の御心に沿う仕方で大切に考え、福音の光の中で交わりを形作ることを許されますように心から願います。教会に連なるお一人お一人を神様ご自身が覚えていてくださいますことに信頼し、教会の歩みをご自身、神ご自身が導いてくださることに信頼し、すべてをお委ねいたします。感謝して、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。